お祈りします。天のお父様、今聖書の言葉が読まれました。私たちの心を開いてくださって、あなたがこの聖書を通して私たちに今日本当に必要なことを教えてくださって、あなたのことを知り、またあなたに頼って生きる人生をこの一週間歩ましてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは創世記の十二章を出発にして、創世記の2番目の、3番目の中心人物の、アブラムの生涯を読み始めました。先週ですか、13章のところで私たちはそのエジプトから戻ってきたアブラムとロトの非常に物とか家畜が多くなってしまって、でそこで2人がその、産地に立ってですね、でお前がロトに、アブラムがお前が右の方にいるなら私は左に行くって話をやるわけです。でそれが、この地域で、で、ヘブロンっていうところにアブラムは行きました。ちょうどパレスチナのど真ん中ぐらいで、このロトは、この潮の海って書いてある今の死海ですね、死海の近くは非常に当時緑が豊かで肥沃なところだったので、そこを自分は選んでそっちの方にこう動いていったってな、これがこういうふうに地図になります。今日の14章のところに入ります。で当時カナンの地には、カナンの地だけじゃなくて、このここからペルシャ、今のイラン、イラクぐらいに向かって、小さい国が、こうたくさんあって、それが連合しているような形だったんですね。ここに出てきますけども、当時カナンの地には小さい国が、ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイム、ベラとかですね、そういう小さい国がたくさんあって、で当時それらの国は、現在のイランやイラクのあたりにあるこの、ケドルラオメルというその王が中心になった、その何て言いますか、国の属国というか属州みたいな形で、要するに貢ぎ物を治めていたわけです。14章を読むと、12年間そこに貢ぎ物を治めていたというんですね。で13年目にこのソドモの王たちは反旗を翻して、要するに反乱を起こしたと。でところが13年目に反乱を起こしたのに、ケドルラオメルたちがこのところに攻めてくるのは14年目なんです。どうしたと思います？さっきの見てください。これこの辺ですからね、バビロンとこの辺の人たちですからね、この辺の人たちがここまで攻めてくるためにはそれなりの周りを制圧して、ちゃんと食料が送れるようなルートを作って、それで攻めなければ後ろを断たれちゃったら終わりでしょ。これ去年三国志を一生懸命読んでたんで、こういうことに強くなりましたけど、今でも兵坦学っていう学問が昔からありますね。で今それは今の平和の社会では流通学っていう学問になってます。でどうやってこの物を運ぶルートをこうちゃんと持つかっていうのが、例えばマーケットとかそういうところに非常に大事な学問で、実はそれは昔のいろんな戦争で のどうやってこうそういうルートを持つかっていうのが今の平和な時代のビジネスで生かされていると言われています。でここでもですから、これだけの距離を兵士を送って、そして物が断たれないようにするにはそれなりの時間がかかったということですね。だから13年目に反旗を翻された、もうやっと14年目になって、ケトルラオメルたちは、湿地回復のためにカナンに侵攻をすることができたということ。それでこのケドロラオメルの連合軍が攻めてきました。でどうやって攻めてきたかっていうと、このヨルダン川っていう川の東側 を来るんです。でこのヨルダン川の東側っていうのは、実はここに王の道って書いてありますけど、もう一本この地中海側にももう一本王の道っていう道があって、それは何かっていうと当時の流通のルートなんですよ。流通の非常に大事なルートなんです。エジプトとそれからヨーロッパの方に進んでいる非常に流通なルート で結局このソドムの王たちってのは何をしたかっていうと、この王の道を抑えたんですね。ここを抑えちゃったわけです。抑えちゃったっていうことはどうするかっていうと、エジプト、例えばエジプトからこのケドロラオメルたちの方に物が入ってこない、 流通断たれちゃう。でこういうそういう戦いなんですこれね。でそれで何をしたかっていうと、まずケドロラオメル軍はこの東側から入ってきて、まあ、自分たちにあの反抗する、ここはちょうど山地になってるんですね。多分600メーターぐらいの山地なんですね、ここ王の道のところは。でここずっとこの山地にある町を制圧していくんです。でどうしてかというと、ここでこのシリムの谷っていうところで戦いをするときに、背後から後ろから山の方から突かれないように、山の方の上から山の下の敵に攻められたらアウトでしょ。ですからそういうふうに準備をしていくわけです。それで、まあ、一通りのこのところを制圧したところで、彼らは U ターンをして、先ほどの司会のところにあるそのシディムの谷っていうところで、まあ、逆らったソドムの王たちに戦いを挑んでいく。でその司会、先ほど言った司会の連合軍はこのシディムの谷っていうところで待ち伏せをしたと。でどうしてかというと、あのこのケドルラオメル軍に比べたらはるかに人数が少ないので、まあ合戦の情報で人数が少ないときは狭いところで戦うというルールがどこの国にもあるわけですね。でここはその歴史っていうアスファルトを掘ってる場所で、まあその岩山のところに穴が開いてたり、掘る穴があったり、あるいはそのまあ下にこう穴があるようなところで、まあそこで隠れてゲリラ戦をやろうとしたわけ。同じようなことでゲリラ戦をやって非常に成功した人が日本で一人いるんですけど、ご存知ですか？南北朝時代の楠木正成という人なんですね。大阪から奈良あたり の, この山の中を利用して、要するに北朝軍を撹乱したんですね。で同じような結局戦い方をここでもやってます。で、まあ、司会連合軍はそうやってこのケドラメル軍を、まあ、やっつけようと思ったんですが、まあ、あのソドムとゴモラというのはいわゆる誘惑に満ちた、快楽に満ちた町ですから、あの軍隊があるといってもそんなに鍛えられてるわけじゃないわけです。はるばる遠征してきた軍にはとても勝ち目はありませんでした。でこの14章を読むと分かるように、彼らは、まあ、残念ながら負けてしまって、9節10節から書いてありますけども、そのソドムとゴモラの王は逃げてそのアスファルトの穴に落っこっちゃったと。で残りの王たちは山の方に逃げちゃった。山の方に逃げちゃったっていうのはこのヨルダン川の左側ですね、西側の方が高いところで標高1000メーターぐらいのこうずっと山脈になったんですね。でそっちに逃げちゃった。ケドルラオメル軍はソドムとゴモラの全財産と食料全部と、それからアブラムの甥のロトとその財産を奪って引き上げていくわけですね。14章の13節から見ると、まあ、そこで一人の逃亡者がアブラムのところに何が起こったかっていうことを知らせてくるんですね。この山地を越えて知らせてきます。それを聞いたアブラムが、あの自分のところのしもべ318人と、それからこのところで同盟を結んでるマムレとそのエシコルとアネルっていうその3兄弟と一緒に、まあ、追撃をするわけですね。で追撃をして、でこの、後ろからついていって、このダンという近くのところで、まあ、夜襲をかけます。全ての財産やロトたちを、まあ、奪回して戻ってくるというのがこの14章に出てくるところなんですね。まあ、これがこの戦いの全体の像です。で、まあ、ここからあの別にこの合戦を学んだところでどうっていうことではない。ここから聖書が我々に何を教えているのかという、で先週も見ましたけど、そのアブラムという人とロトという人の生き方がここから見えてくるものがあるってことですね。で先週もやりました、ロトというアブラムの甥は同じように神様を信じていました。ところが彼の価値観は何だったのかっていうと、それはあの自分の目の欲だった。自分の欲望が中心だった。だからこの13章のところで、どんなにそのヨルダンの低地が非常にこう豊かなところでも、神様の前に罪を犯している道徳的に堕落したところだと分かっていても、彼はそちらを選んでいったわけですね。で選んでいって、13章のところではあのソドムのそばまで天幕を張ったって書いてある。14章、先ほどのところを読んでくださると分かると思うんですけども、14章にはあのソドムの中にいたって出てますね。彼はソドムの中にいたんです。 14章の12節ですね。彼らはまたアブラムの甥のロトとその全財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいたって書いてある。まあ、ロトはお隣にソドムとゴモラという町の道徳的な問題を見てある程度警戒はしていたんでしょう。でも当時、まあ当時で言ったら非常に繁華な町、非常に物がたくさんある。そこにだんだんだんだん知らず知らず彼は魅力を感じて、その中に足を踏み込んでいって、ついにこの神様の目から見たら喜ばれないその罪の町のど真ん中に彼は腰を下ろして、そこで生活を始めたと書いたんですね。旧約聖書詩篇一編の一節にこういう言葉が出てきます。旧約聖書詩篇一編一節、どうぞ聞いててください。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という言葉が出るんですね。この旧約聖書の詩篇の一編、150編あるんですけども、その詩篇の一番初めは、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という言葉から詩篇が始まります。これこう旧約聖書っていうのはこう目に見えるように絵を描くように文章を書きますので、幸いなことにね、神様をあざけてバカにするようなこう道を歩いていって、なんかそこに人が溜まってんで、何の話してんのってこう首突っ込んで、そこの話にこう、をね、その罪人の道に立ってるね。でこの今度はどっぷりとこう座って、あざける者の座について、この神様の喜ばれない道に入っていく。でロトはまさしくそうですね。ロトは神様の目から見たら喜ばれないと分かっているのに、その町の近くまで近寄っていって、その町の中に入っていって、でそこの会話の中に足を止めて一緒に加わって、そしていつしかそこに座って、そこに住んで、罪の町の住人になってしまった。罪の問題、聖書が言う罪の問題、神様に喜ばれない罪の問題、これは道徳的なこともそうでしょう。ここまでなら大丈夫っていう線はない、非常に難しいですよね。ここまでは大丈夫、ここから先は問題だっていう線を引くのは、特にこういう社会が非常にこう複雑になっていく中で、例えば企業では、まあ、よく言うコンプライアンス、ね、法令遵守っていうことを、非常にこの十数年前から非常にそれが大事なことになってますよね。だけど実際は、じゃあここまでは大丈夫、ここから先は危ないっていうグレーゾーンが非常に大きい中で、まあさまざまな問題がこう起こってくるわけですよね。で私たちも自分の生活の中で、ここまでは大丈夫、ここから先は危ないと、まあ、分かるものもあれば、非常にこうグレーのもの、そして気をつけないと、まあいいかいいかと思って我々が生きている中で、その神様の前に喜ばれない罪の問題に実はもう足を突っ込んでしまった、首まで使ってしまったっていうことは起こりうるわけです。でまさしくこの、ロトは気がついた時にはソドムの町に住んでいて、まあでもまあソドムの町に住んでていいやと思ったわけですけども、その後で彼はどうなったかっていうと、捕虜になってしまったわけですね。捕虜になっちゃった、彼が望んでたと違う惨めな捕虜になっちゃった。先週やりました、私たちの人生にとって大切なことは、旧約聖書箴言の3章5節6節、心を尽くして主に頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところはどこにおいても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされるっていう言葉ですね。で私たちの生活の中に、これはまあ分かりやすく言うと、それはイエス様と一緒に行けるのか、イエス様と一緒に見ることができるのか、イエス様と一緒に話ができるのか、イエス様と一緒に考えることができるのか、あるいはイエス様と一緒に言うことができるのか、ね、まあ、いろんなことを言いましたけども、その自分の人生の中に神様を信じていても、神様というお方を計算に入れなかった結果として、彼は惨めな捕虜として行ってしまった。ところが彼にはやり直しのチャンスがあったんですね。ここでアブラムがロトを助けます。助け出しました。これはロトにとっては自分の人生を変える非常に大きなチャンスだったんです。でもこのあと19章を見ると、 ロトは、あ、このソドムの町の門のところに座っていたって書いてますね。で、門のところに座ってるっていうのは、まあ、その町の名士になったって。で、まあ、その町で何かこう決めるときに、まあ、そういう意味で言うと、ソドム町の町会議員だったと考えます。今言えば非常に分かりやすい。その町の名士になった。彼はここで自分が神様に従わないで失敗をして惨めな捕虜になっちゃったっていうことに気がついて、そこから抜け出すチャンスがあったんですね。ところが彼は、まあ、聖書って余計なことを全部抜いちゃうので書いてないからわからないんですけども、でも逆に言うと、大事なことは書いてあるので、14章を何回読んでもですね、ロトがアブラムに助けてもらって、おじさんありがとうっていう一言が書いてないと私は思うんですね。まあ書かなかったのかもしれません。でもやっぱ書いてないってことは言わなかったのかな。じゃあ言わなかったってことはどういうことかなっていうと、彼は神様に助けられたこと、そしてまあある意味で自分に冷たい仕打ちをしていいとこ先に取っちゃったこの おじさんのアブラムが自分たちを助けてくれたっていうおじさんに対する愛に感謝をしなかった。感謝をしなかったってことはどういうことなんだろうかと考えたんです。で、これ自分に当てはめても考えてみると、これ神様に対して人に対しても感謝をしないっていうことはどういうことかっていうと、そこから学ばないってことですよね。当たり前になっちゃってそこから何にも学ばないっていうことですよね。だからロトはまたソドムに戻っちゃった。で、これは私はそういうふうに考えます。ここ読んで、ロトは神様に対してもアブラムに対しても感謝をしなかった。まあ助けてもらってラッキーだった、よかったと言って、ソドモの王たちとまた帰りましょう帰りましょう、ね、王様帰りましょうって言ってソドモの町に帰っていっちゃった。彼はここから抜け出す、この罪の問題から抜け出すチャンスがあったのに、それを自分のものにしなかった。聖書は、先週も話しましたけど、悔い改めっていうことを旧約聖書から新約聖書を貫いて言っています。悔い改めって何でしょうか。ヨハネ第1の手紙1章9節、そこにこう書いてあります。じゃあ一緒に読んでみましょう。いきます。3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と書いてあります。つまり、私たちが神様の前にこのことは喜ばれない、そして自分で解決できない問題だっていうことを自覚して、そのことを正直にお話しするならば、神様は真実で正しい方ですから、前も言いましたね、この聖書に真実っていう言葉が書いてあったら、これは契約を必ず守るという意味です。真実っていうのは約束を必ず守るという意味です。で、その神は必ず約束を守る正しい方だから、私たちのその自分で解決できない、どうにもならない罪の問題をイエス様の十字架によって許して、そして全ての悪から私たちを清めてくださいます。自分で解決できない問題に神様が手を入れて、それを解決してくださるんだと言うんですね。でも悔い改めない人生は、神様いいです、私の人生は自分でやります、私の問題は自分で解決します、ほっといてくださいということ、そこに残念ながら解決はない。ロトはそういう意味では神様を信じていましたけど、でもまあそういう言い方するとあれですけど、彼は神様に自分の生活の中に入ってきてもらうのは嫌だった。これ我々もそういうところありますよね。神様に自分の生活に入ってもらうのは嫌、この部分はいいけれど、この部屋には入ってほしくない、きっとあると思いますね。誰でもあると思います。でも実はその部屋が問題だったわけですよね。その部屋が解決できなくて問題になっているのに、それも固くなに入れない、じゃなくて、聖書が言う悔い改めっていうのは、まあ今抽象的なものの言い方しますけど、だから我々が入ってほしくないところに神様に入ってもらう、そしてそれは惨めでみっともないかもしれません。神様に見せてこうね、なんかこう恥ずかしいかもしれません。 でもそれを見せて、できない自分を見せて、そこを助けてください。でそれが聖書が言ってる悔い改め。でもロトはそれをしなかった。感謝をしなかった。感謝をしなかったってことは、自分がどういう状態でそこから助けられたかってこともちゃんと自覚しなかったんで、感謝しなかったんですね。さてアブラムはじゃあどんな生き方をしたんでしょうか。彼は一つは甥のロトに良いことで接しました。まあおじさんとして当然だって言えば当然だったかもしれませんけど、まあある意味で自分よりもいいところを取って、自分をさっさとこう捨てて行ってしまったような、このアブラム、ロトに対してアブラムは追撃をして、彼ら家族と財産を助け出して保護してあげたわけですね。でさらに彼は14章のところを見ると、まあ、ここでメルキゼデクというこの神様を礼拝している祭司が出てくるんですね。でその祭司がアブラムを19節で祝福をします。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムは全てのものの10分の1を彼に与えたと書いた。でロトとアブラムの違いは、アブラムは神様に感謝をした。神様に感謝をした。アブラムは自分の作戦が見事に成功して、この大勢力に勝って凱旋帰国をした時に、見ろ俺のおかげで勝ったんだとは言わなかったってことですね。まず神様にその栄光を返して、神様の祭司であるこのメルキゼデクに、この自分の得たものの10分の1を渡すということを通して、神様に感謝を捧げたということです。まあ私たちはどうでしょうかということですね。今週きっと多分今日の締めくくりで私たちが考えることは、神様に感謝するかしないかということだと思うんですね。でアブラムは神様に感謝をするということを忘れなかった。ロトは神様に感謝をしなかった。もう一個は、彼はノーという勇気を持ってたということです。ノーという勇気を持っていた。アブラハムが帰ってきたときに、ソドムの王が一つの提案をします。で彼はこう言います。21節、ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください、ね、でこれこんなこと言う必要もないんですよ。これ当然の権利なんですよ。アブラムが取ってきたものを全部自分のものにしても、このソドムの王は一切口が出せない。でもここでソドムの王はあたかも自分が勝ったのよかのようにものを言うわけです。でアブラムに、まあ、恩を着せようとするわけですね。で人々は私に返し、財産はあなたが取ってくださいって、すごくこれは謙遜に言っているように見えますけど、アブラムは22節からそこを見抜くわけです。そしてこう言います。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神に、神主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまった分と、私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるようにっていうんですね。アブラムはソドムの王の生き方に同調しなかった。神を信じないで生きているソドムの生き方、この王の生き方にノーって、これ誰でも誘惑だと思うんです。全部持ってきたものを、財産を自分のものにしていいんですよ。全然問題ないんです。だけど彼はそれをするときに、必ずこのソドムの王が後になって、アブラムってあんなに金持ちになっただろう、だけどな、あいつを飛ばしたのは俺が飛ばしちゃった、俺様がそうやったんだと言われることをちゃんと見抜いてたんで、その手に乗らなかった、ね。まあ、ここ読むたびに、糸一本でも靴ひも一本でもって面白いな、日本だときっと糸一本でもゴムひも一本でもっていうのかなとか思いながら、ね、読むんですけどね。だけどすごい表現ですよ。たとえ糸一本でも靴ひも一本でももらわないのっていうんです。神に従わない生き方には自分は妥協しない。でアブラムにとっての生き方の基準って何だったんだろう。14章を見てると、 ある言葉が2回繰り返して出てきます。それは1回はメルキゼデクという人がいます。それを受けてアブラムも同じこと言います。それは天と地を作られた方、意図高き神っていうことなんですね。天と地を作られた方、意図高き神、祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神よりって言いますね。でアブラムは、私は天と地を作られた方、意図高き神に、神主に誓う。アブラムにとっての生き方の基準は、物差しは何だったかっていうと、神様が私の生活人生をどう見ておられるかということだった。ロトの生き方の中心は何だったかというと、自分がどう思うかだった。そこに先週言ったように、神様という計算がロトの中には、もちろんロトを神様は信じてました。だけど彼は自分の生活の中に神様というお方を迎えていなかった。具体的にね、そしてそのお方の目を意識して生きてなかった。アブラムは、この人は後でもまた失敗するんですけど、でもアブラムは天と地を作られた方、意図高き神というお方が、私の毎日の生き方をどう見ておられるかということを大切にしてた。だから彼はこのソドムの王の申し出にノーって言った。これ人間的に言ったらもったいないですね。さらにアブラムは豊かになれた。でも彼はあえてノー。さて話をまとめて終わりたいと思います。私たちはぜひこの1週間、神様というお方を本当に意識して歩みたい。でこのお方が私たちの人生を共に歩んでくださって、でこのお方に本当に頼るっていうことは、このお方を自分の生活に中に入れる、自分の考えの中に入れる、自分の言うことの中に入れる、自分の行動の中に入れるっていうことでしょう。そして何よりも今週は、アブラムがこのように一つの戦いに勝って帰ってきた時に、神様に感謝をした。神様がここで働いてくださってるっていうことを認めた。ロトは感謝をしなかった。ぜひこの1週間、私たちは、まあ、一つの実践としてですね、この毎日毎日、あ、神様ありがとうございます、感謝をします、まあ、小さいことから始まって、神様は本当にそこに働いてくださることを感謝をして、まあ、それを口に出して、まあ、もちろんある時はみんなの前で口に出したらなんか変に思われますから、心の中でもいいですけども、神様ありがとうございますと神様に感謝をして、神様の御手があることを覚えて歩みたいと思います。お祈りをして終わります。私は天と地を作られた神、意図高き神、主に誓う。天の父なる神様、アブラムがいつも天と地を作られた意図高き神様の目を覚えて、そしてその方の守りを覚えて生きていたことを覚えます。その中でも彼は失敗をしますけども、でも失敗の中でもう一回神様を見上げて、そして自分の失敗の中に神様を本当に、お入れして助けていただいて、成長していく姿をこれから私たちは見ていきます。おいのロトは同じように神様を信じていませんでしたが、彼は信じていましたけども、彼の中心は自分の欲だったり自分の考えでした。そこに本当に神様を具体的に自分の生活に迎え入れることをしませんでした。彼には残念ながら悔い改めも、また感謝もありませんでした。どうか私たちがアブラムと同じように、あなたのするところ行くところどこにおいても主を認めよという箴言の言葉にあるように、この1週間イエス様と一緒に歩むものとしてください。そして神様が共にいてくださることを覚えて、小さなことから本当に感謝をして、そして私たちの手に余ることは神様の前に本当に正直にお話をして、神様の手を入れていただいて、この1週間歩むことができるように導いてください。感謝をして皆により祈ります。アメン。